先週の日曜日の午後は国部福音教会に行ってきました。辻新学生とルカちゃんとノアちゃんとできました。大阪東奈良ブロック中高生バーベキューがあったんです。八尾、あけぼの、つつじが丘、ホープ、奈良、国部、柏などから約50名ぐらいでしょうかね、集まりました。国部の教会は皆さん行かれたことあるでしょうか。あの木の木組みの素敵な教会で、中庭が広くてですね、バーベキューにぴったりで、何十人いてもゆったりとバーベキューを楽しめるという感じですね。国部の富浦信幸先生は南米のパラグアイで小学校の先生なさっていたのですね。南米ではよくバーベキューをします。あの教会建築の資金を集めるためとか、たくさんの鳥、まあ、100羽ぐらいですね、もう大きなバーベキューのこのところにざーっと並べて、あの町をこう見回すと煙が2箇所ぐらいからもくもく上がって、まあ、近くついてくると匂いがしてね、それをもう売ってというね、私もアルゼンチンの有原先生を訪問した時に何回も体験して、いや懐かしい匂いだなと思いました。そしてびっくりするほど美味しい肉、サラダ、おにぎりをお腹いっぱい食べました。そして、昨日、一昨日か、30日金曜日の夜に高橋久江先生とめぐみ先生が関空からジャカルタに出発しました。夜の9時半ごろですかね、27名の先生方や兄弟姉妹が見送りに集まりました。太田先生、高橋めぐみ先生、二宮先生、高橋真一先生、尾形先生、日垣先生、山田先生とか KBI の同級生とか友達、春菜先生や、豊村康先生は上郡から2時間半かけて、来てくれましたね。同級生のパキスタン宣教師の太田先生もちょうど同級生でね、帰国なさってて、滋賀からはるばる来てくれました。一人娘のエリちゃん、このお父さんと抱き合っていますけれども、日本に残りものすごく可愛がってましてですね、高校生なんですけどね、一緒に高橋先生と一緒に働いているでしょ、教会で。ちょっとエリちゃんが電話かかってくるんですよね。なんか足が痛いって言ってるんで、ちょっと迎えに行って、高校生やのにっていう感じですよね。本当にこう可愛がって育てていたので、これは大きな決断だったなと思います。7、8年前に箕面に高橋先生ご夫妻がやってきたんですね。それからよくここまで導いてくださったなと感慨深かったです。高橋先生ご夫妻は八尾南の伝道師としてフルタイムで仕事をしながら主に仕えておられたんですね。久谷先生がバーンアウト、燃え尽きて教会に行けなくなってしまいました。月曜から金曜日までフルで仕事していて、土曜日と日曜日は教会にフルで仕えているので、休みが一日もない。もう誰でも燃え尽きてしまうだろうなと思うんですね。久谷先生は人の嫌がることとか黙々と仕えられる先生で、また手を抜くことがなくてしっかりとされる非常に優秀な方ですね。仕事はテレフォンなんとかっていうので、何百人という人たちをオーバーしてたので、教会人の働きにぴったりですよね。いろんな揉め事が起こったらそれに対処してみたいなこともなさっていて、めぐみ先生は堺の出身ですけど天真爛漫、ここ来たことありますかね、来てないですかね。のびのびと感性の赴くまま、またいろんなことに気がつき祈りの賜物がある先生です。5年間JC を離れて大きな日本橋の教会 の後ろの方でこっそりと目立たないように礼拝を捧げておられました。お二人とも宣教師志望で、めぐみ先生はアルゼンチンの有原先生のもとで1年近く滞在したことがありますので、有原先生が帰国されるたびに何かとこう相談してたんですね。ある日箕面に 有原先生が滞在しているときに彼らは相談にやってきました。私はお二人のことは同じ JC 出身なので顔ぐらい知ってたんですけれども、ブロックが違うので、まあ、どういう人かっていうのをあんまり知らないんですね。お茶だけ出したらさっとこう席を外そうとしたら、有原先生が、あかねさんもいいじゃない、一緒に話しましょうと言われたので、いやお邪魔なんじゃないかなと思いながら、ああって言って同席してたんですね。ここに有原先生の魂胆が隠れていたということを知る由もなかったわけですけれども、そしてあかねさんって親しそうに言いますけれども、私が高校生の時西宮で有原先生 KBI に西宮がに会った時に学生で来られて、母とか姉とかと親しくしていたので、気心の知れた親戚のお兄ちゃんおっちゃんみたいな感じですね。で、まあ、話をしていて、話の中で有原先生が、二人とも宣教師になりたいんでしょ、それなら JC に帰ってらっしゃい、 JC は本当に宣教に理解があってよく支えてくれます、ここでいいじゃないのね、あかねさんと言われてですね、何のことかわからないままに、いやダメですとも言えないですので、はあって言ってですね、こうして彼らが箕面に来るようになったんですね。よくいろんなところで、なんで彼らは箕面にいるんですかって聞かれるんですが、こういうことだったんですね。彼らのことは何にも分かりませんでしたが、献身者としてどうであるのか、宣教師に召されているのか全然分からないけれども、まあ、彼らが若い時から宣教師になりたいと思っているということを聞いて、一度生かしてあげたいって思ったんですね。ダメならダメで帰ってきたらいいじゃないと思ったんです。何十年経って彼らが死ぬ時にですね、本当は宣教師になりたかったんだって言ってほしくなかったんですね。でも来たばっかりの人を教会を挙げて宣教を送り出すというふうにはならないですから、まず教会に仕えていただいて、親しくなっていただいて、みんなで高橋先生を応援しようというふうになったら、まあ、それまではあんまり宣教宣教って言わないようにして、でも言っておかなければならないことは言っておかなければならない、後でね、騙されたっていうことになったらいけないので、非常に気を使いました。箕面は40人程度の教会ですから、2組の教職を支えることは難しいことでした。そして後継者も育てなければならないので、3組の教職を持つことになったんですね。なかなか大変でした。高橋先生はそれまでずっとフルタイムで仕事をなさっていたんですが、それでは宣教師の準備になりませんので、仕事を辞めていただきました。教会にフルに入っていただいたんですね。収入は今までの半分以下になり、めぐみ先生はアルバイトしてよく頑張って支えてくださいました。もうすっかり教会に馴染んで、このまま箕面にずっとおるんじゃないというふうになったときに、さあもういいでしょう、準備始めましょう、 KBI の宣教師準備コース MTC に入りますと表明してから、物事は急転直下、神様がこの時を待ってたとばかりにですね、びっくりするほどのスピードで進んでいきました。高橋先生はジャカルタの日本語教会の牧師として着任します。日本語教会というのは、皆さん伊野先生をお支えされているのでよくわかると思うんですが、仕事でインドネシアに駐在している人、また現地の方と結婚された方、そしてインドネシア人で日本語に興味がある方、そういう人たちが来ています。人数は景気に大きく影響されて、ある時は大人数、ある時は本当に少数になる特殊な形ですね。めぐみ先生が日本語教師の仕事をして現地の学校に入っていきます。生徒さんはもちろんインドネシア人、そして、その学校は各地に分校があるので、バリ島に行ったり、まあ、いろいろと行くんですね。またこのインドネシアのいろんな日本語教会に行きます。ぜひジャカルタ、まあ、引っ越しが大変でね、皆さん引っ越しって大体主婦が寝込むと言いますけれども、私も引っ越しものすごい大変で、二度と再びしたくないと思いましたが、 まあ、引っ越しといったら梱包して送り出せばいいんですが、彼らの場合は全部処分しなくちゃいけないですね。そのインドネシアに持っていくことできないので、だからもう2倍の大変さで、彼らはもう何が何だかわからないというか、まあ、デッドラインは決まっているのでフラフラになって、まあ、無事に向こうに着いたそうですけども、2人でトンチンカンな会話をして、なんかもう何が何だかわからないみたいな状態になっているそうですので、ぜひお祈りください。腰が痛いと言っていました。そして、エリちゃんのためにお祈りください。高橋先生ご夫妻がかなりのところに箕面の教会を担ってたので、箕面の教会も心配ですね。山田先生のためにぜひお祈りください。さて、7月は第一コリント人への手紙に入っていきます。コリント人への手紙は、パウロがコリントにある教会の兄弟姉妹に書いた手紙です。コリントという町は皆さんよくご存知と思いますが、非常に栄えた町ですね。ギリシャ本土とこのここ、ちょっとこれ点で言えないので、まあ、ここにあるわけですけれども、この東西のこっちに映画界、こっちにイタリアに行くアドリア海で、ここをね通るんですよね。みんながこのこう回るよりもここがいいっていうことで、そしてこの東西も違う、南北も陸路の要ということで、人がこう行き交うということで、貿易の中継地、海運の拠点、国際商業都市、いろんな国の人たちが住んでいたところです。イタリアからの自由民、ギリシャ人、多くのユダヤ人、元ローマの軍人、さまざまな東洋系の人々が集まってきている。人口は自由民が約20万人、奴隷が40万人、奴隷の方が倍ぐらいいるんだ。一つの家にたくさんの奴隷がいたんでしょうかね。大都市ですね。当時のローマ、アレキサンドリア、エペソに次ぐ重要な都市。商業だけでなくて、陶器の製造、真鍮細工、建築なども有名です。繁栄している町というのは、不思議なことに不道徳で不貧困になっていくんですよね。東西のあらゆる宗教が混在している。そして町の南側の山の上にはアフロディテの神殿、ヴィーナスですね、愛の女神の神殿もあり、見下ろしている町を、この世の君、偶像が支配している町と言ってもいいかもしれません。コリントの町がだいたいイメージされたと思います。こういう町にパウロが第2回宣教旅行の時に訪れたんですね。パウロはそれまでテサロニケ、ベレア、アテネ、まあ、こちらからですね出発して、ずっとこう来て、こうやってきて、ここまでやってきたんです。パウロの宣教ということを考えますと、今この平安の子探しとかでいろんなところに行きますと、あ、パウロは本当にすごいなということが分かるんですね。この行った、見たことも聞いたこともない町に着くと、イエスこそ救い主です、悔い改めなさい、イエス様信じなさいって、こう直球勝負で宣教するんですね。十字架にかけられたイエス様、この方が主です、神の子です、こう言うんですよね。それを聞いた人々は、そうかと救われる者もいれば、何を言ってるんだということで反抗し、すごい反対を受ける。コリントの人々は反抗し暴言を吐いたと使徒の働きには書いてあります。パウロは行くところ行くところでこれあったわけですね。今の宣教を考えると、この暴言とか反対を受けないために、何か非常に宣教をマイルドにしてしまって、かえって伝わらないんじゃないかなと、このパウロの記事を読むときに考えさせられるわけですけれども、後にパウロはどの町に行っても救われる者がいい、また反対があり、すごい石を投げられたり、牢屋に入れられたり、 いろんなところを通りながらここまで来て、後にこの時のことをこう言っています。その時の私は弱く恐れおののいていた。もちろんパウロも私たちと同じ人間ですから、疲れることもあるし、がっかりすることもあるし、恐れることもあっただろうなと思います。パウロが宣教するところ、ひどい騒動が起こるんですが、しかしそこに教会ができていくんですよね。どこでも、テサロニケでもエペソでもフィリピでも。しかしこのコリントの前のアテネでは教会ができたという記事が使徒行伝にはないんですね。ですのでこのことがパウロにとっては本当にがっかりした、心弱くさせることだったかもしれません。そのような時にご一緒に見ましょう。あるよ、主は幻によってパウロに、恐れないで語り続けなさい、黙ってはいけない、私があなたと共にいるのだ、誰もあなたを襲って危害を加えるものはない、この町には私の民がたくさんいるから、と言われた。この町に私の民がたくさんいるから、神様はコリントの町を愛してたんですね。そしてそこに神様の民がたくさんいるとパウロに言ったんです。そこでパウロは1年半そこに滞在して伝道し教えました。コリントはパウロが2番目に長く滞在したと、一番長く滞在したのはエペソの2年ですけど、これ2番目の1年半というコリントですね。この町に私の民がたくさんいるから、非常に力づけられる言葉。こんな不道徳な、こんな物質主義の町に救われる人がいるんだろうか。多分私たちだったらそう思ったと思うんですね。ここは無理だ。でも神様はこの町に私の民がたくさんいるんだとパウロに言ったんです。五条にも神様の民がたくさんいるんじゃないでしょうか。例外はないんじゃないかと思うんですね。全地あまねく神の民はたくさんいて、見つけられるのを待っていると思います。そしてそこにはアクラとプリスキラという素晴らしい道路者がいて、テントメーカーの仲間ですね。一緒に働いて、一緒にご飯食べて、一緒に話し合って、祈って、そして街道管理者のクリスポの家族とか、多くの人がコリントで救われていきます。そしてコリント教会ができました。神様はいつも良い仲間を与えてくださいます。一緒に働くことを喜んで見ておられるんですね。エペソから優れた教師であるアポロも使わされました。そしてペテロもコリントで宣教し、コリントの教会はこうして優れた指導者のもとに急速に成長していきました。このコリント人への手紙はパウロがコリントに滞在してから3年か4年かぐらい経ってからの手紙です。パウロというのは自分の生み出した、あるいは生み出してなくても、ローマの手紙はね、まだ行ってないローマに書いたんですよね。諸教会のことをいつもずっと考えてる人だったんです。折あらば訪問し、また人を使わし、手紙を書き、教会を励ます。キリストがご自身をお捧げになったほどに愛している教会をパウロも愛していました。けれどもコリントの教会には、教会にそんなことあるというようなこともいろいろと起こってきたんですね。パウロは心を痛めてエペソから再三手紙を送りました。少なくとも3通は送ったと言われてますね。教会のあったコリントという町がひどい町だったからです。やはりその置かれている場所の影響というのを教会は受けるんですね。さあパウロの手紙を読んでいきましょう。ご一緒に。神の御心によってキリストイエスの使徒として召されたパウロと兄弟ソステネから、コリントにある神の教会へ、 すなわち私たちの主イエス・キリストの御名を至るところで呼び求めているすべての人々と共に聖徒として召され、キリストイエスにあって聖なるものとされた方々へ、主は私たちの主であるとともに、そのすべての人々の主です。私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。一節、神の御心によってキリストイエスの使徒として召されたパウロ、パウロの召しということを考えますと、それは明白です。彼はキリスト教を迫害していたユダヤ人で、それが全く180度方向転換させられたんですね、神様によって。キリストイエスの使徒、使徒というのは特別な人にしか与えられない称号ですね。生前のイエス様をよく知っており、イエス様から直接教えられ任じられた人、権限を与えられ委任されている人、キリストの代理者ということができます。神の御心によって召されたというのはパウロだけではありません。私たち一人一人は神の御心によって召されたものです。自分が選んだように思うかもしれません。たまたま家がクリスチャンであったかもしれません。でもそうしたのは誰でしょうか。神です。神は私たちを世界のもとに置かれる前からキリストのうちに選んでいました。そしてここに置かれたんです。この手紙はパウロと兄弟ソステネからと書いてあります。聖書の中にパウロの手紙がいくつあるでしょうか。神学生に聞いてみましょう。じゃん13個あるんですね。私も知らないです。13個あって、そのうちの8個がですね、8通がパウロ一人じゃなくて共同発信者パウロと誰々からって書いてあるそうです。そのことを思うと、半分以上の手紙がそうだということを思うと、ああパウロは一人で考えて書いたというよりは、その問題についていろんな人と話し合って、あるいは意見を聞いて書いたんだなって推測できます。パウロはいつも諸教会についていろんな人と話をしていたんでしょう。そしてその中で新しい光が与えられたり、やっぱりそうかと思ったりして手紙を書いたんだろうなと、当時の状況を見えるようですね。兄弟ソステネってどんな人なのか、使徒の働き18章を見ると、コリントでパウロが議会に引っ立てられていくときに、人々はこの街道管理者ソステネを捕らえて、みんなで法廷の前で打ち叩いたとある、その人だろうと言われています。福音のために打ち叩かれたことがあるもの、パウロの気持ちもよくわかるもの同士ですね。2節、コリントにある神の教会へ、ここはですね、コリントにある教会へじゃなくて、わざわざ神の教会へと書かれています。とんでもない問題が起こっているとしても、それでも神の教会、神様が一人一人を召され、私の民だ、私のものだと言われる神様の所有の教会なんです。そして私たちの主イエス・キリストの御名を至るところで呼び求めているすべての人々と共に、パウロがこのテサロニケやピリピやコロサイやいろんなところでイエス様のお名前を呼び求めている人たちと共に聖徒として召されたんだ、キリストイエスにあって聖なるものとされた人々だ、教会の普遍性を述べています。どんな問題があったとしても、あるいは反対に輝くような素晴らしい群れであるとしても、他の地にある教会と共に一つなんだっていうんですね。ですから今調教派の働きがいろいろとありますが、非常に素晴らしいことですね。もうちょっと前までは派閥同士で こうボロクソに言い合っていたんですね。うちこそ素晴らしいんだと言ってですね、福音派、ね、頭ばっかりのペンテコステ派、何やん気違いみたいなと言ってですね、お互いに戦っていたのが、今は一つになっていこうじゃないかという機運がカトリックにもプロテスタントにもこう言ってるんですね。でまたそれが行き過ぎてですね、宗教全部協力しようじゃないかっていうね、もう同じ神を恐れるものじゃ、これも行き過ぎですよね。それは協力できないわけですけれども、聖なるものとされた方々、これ官僚系です。問題がある、汚れてる、今に清くなる方々へではなくて、すでに聖なるものとされている人たちへって言うんですよ。パウロは例の現実を述べてるんですね。見えるところはどうあっても、イエス様を信じたときにコリントの社会から切り分けられた、性別されたコリントの兄弟姉妹、神の教会であり聖なるものとされた人たちですよと呼びかけています。私はキリストイエスによってあなた方に与えられた神の恵みのゆえに、あなた方のことをいつも神に感謝しています。というのは、あなた方は言葉といい、知識といい、すべてにおいてキリストにあって豊かなものとされたからです。それはキリストについての証があなた方の中で確かになったからで、その結果あなた方はどんな賜物にも欠けるところがなく、また熱心に私たちの主イエスキリストの現れを待っています。パウロはあなた方のことを思うたびに感謝しているって言うんですね。嘘、あなた方のことを思うたびに心配してるじゃないんだろうかと思いますが、パウロは感謝してるって言うんですね。実際コリントの教会には素晴らしい神の恵みがいっぱいありました。7節を見ますと、どんな賜物にも欠けるところがなくと言っています。本当に私たちが見たこともないような神様の祝福で溢れていたんですね。聖霊の賜物が豊かに現れ、天定的な恵みがあった教会であった。罪の増し加わるところに恵みも癒ます。罪や問題が大きくても神の恵みはそれを覆っていく。パウロは困った問題について集中する前に、まず大きな神様のしてくださったこと、与えてくださったことに目を止めています。主もあなた方を私たちの主イエスキリストの日に責められるところのないものとして最後まで固く保ってくださいます。神は真実であり、その方のお召しによってあなた方は神の御子、私たちの主イエスキリストとの交わりに入れられました。終わりの日に責められるところがないように、まあ、その前にですね、イエス・キリストの現れを熱心に待っている、その時に責められることがない清く光り輝く存在に固く保ってくださる、神様は成長させてくださる、神様は完成してくださる、清めてくださる、最後まで責任を持ってくださるとパウロは信じています。神は真実です。その方が召してくださり、そして主イエスキリストとの交わりにいられた、素晴らしいことですね。ところがこの交わりに亀裂が入ってるっていうんですね。さて兄弟たち、私は私たちの主イエスキリストの御名によってあなた方にお願いします。どうか皆が一致して仲間割れすることなく、同じ心、同じ判断を完全に保ってください。ここでパウロは、一致してください、仲間割れしないでください、同じ心、同じ判断を完全に保ってくださいとお願いしてますが、保ってくださいっていうことは、一致しましょう、努力して皆さん一致しましょうということじゃなくて、すでに一致はあった、それを保ちなさい。 兄弟姉妹は同じお一人の方を神として信じていて、一つの御霊をいただいているのですから、そこには麗しい一致がある。コリントの兄弟姉妹は同じ心、同じ判断をすでに持っている。それを持ち続けてください。家族は愛し合うものです。助け合うものです。家族が中で争うんじゃなくて、一致して共通の敵であるサタンに立ち向かうべきです。サタンはいつも私たちの一致を壊そうとして、亀裂をもたらそうとして常に働いています。騙されないで一致を完全に保ってくださいとパウロは言うんですね。さて、ここまで1節から10節まで、じーっと見ると一つのことに気がつくんですね。いや、こんな長いの無理やわと思うかもしれないですが、図形能力の高い人は気がつくかもしれません。それはキリストイエス、イエスキリスト、キリスト、イエスキリスト。パウロは何回も言ってるな。この1節から10節までなんとですね、11回言ってるんですね。聖書の中で同じ言葉が出てくるときに意味があります。パウロはコリントの兄弟姉妹にイエスキリストに注目してほしいんです。問題に目を奪われている兄弟姉妹にもう一度イエス様を見なさい。イエス様を見るときに問題は小さくなり、反対に問題にとらわれているとイエス様が小さくなってしまう。さて、いよいよ11節からパウロは具体的なコリントの教会の問題に触れていきます。実はあなた方のことをクロエの家の者から知らされました。兄弟たち、あなた方の間には争いがあるそうで、あなた方はめいめいに、私はパウロにつく、私はアポロに、私はケパに、私はキリストにつくと言っているということです。問題は争い、分裂でした。キリストの教会に一致というのはとても大切なことです。心を一つにする、私たちが心を一つにして二人三人祈るなら、どんなことでも聞いてください。一致する、愛し合うということが教会には非常に大事なことなのに、コリントの教会には争いがあり分裂していた。どういう争いかというと、パウロ派、アポロ派、ケパ派、キリスト派に分かれていたっていうんですね。一見いいことじゃないですか、神学論争、信仰を競争してるみたいな。でもコリント教会の場合、問題は深刻でした。まあ、これもね、私たち考えてみるとよくわかるんですね。尾形先生がいいわ、いやいや大川先生がいいわとかですね、よく私たち言うじゃないですか。そういうところから問題がね、起こってきて、そしてコリントの教会ではユダヤ主義の教師たちが、ユダヤ主義の人たちはパウロの言うことが大嫌いなんですね。ですからパウロの使徒権を否定するんです。パウロなんか使徒じゃないと。そしてペテロこそって言ってですね、担ぎ上げ、またそこに超優秀なアポロ、頭脳明晰やってくるので問題が複雑になり、まあ、これどういう問題かと言いますと、例えばパウロの使徒権を否定すると、パウロの言ってる教えを否定することになるんですね。この時にはまだ新約聖書できてないので、パウロの使徒権を否定するということは大変な問題になってくる。このちょっとした争いから教会のこの危機的な深刻なダメージを受ける問題になっていった。まあ、敵はいつも働いていて、敵の常套手段は争わせる。教会でも会社でも家でも人がいるところに敵は争いを起こさせたいんですね。人が問題じゃない、背後のものに目を留めていく必要があります。キリストが分割されたのですか？あなた方のために十字架につけられたのはパウロでしょうか？あなた方がバプテスマを受けたのはパウロの名によるのでしょうか？ 私はクリスポとガイオのほか、あなた方の誰にもバプテスマを授けたことがないことを感謝しています。それはあなた方が私の名によってバプテスマを受けたと言われないようにするためでした。私はステパナの家族にもバプテスマを授けましたが、その他には誰にも授けた覚えはありません。パウロがいいわ、パウロ先生がいいって言ってくれて、パウロがやっぱりわしのことを分かっとるなとかって思わなかったわけですよね。何を言うとるか。パウロはですね、あなた方のために十字架につかれたのはただお一人、ただキリストのみ。そして誰先生から洗礼を受けたということが問題になったんでしょうね。パウロは少数の人にしか洗礼授けなくてよかった、争いの種は少ない方がいいですから、まあ、ここでついでに述べておきますと、皆さんある先生にバプテスマを授けていただいて、後にその先生が罪を犯したかなんかでどっかに行ってしまった時ですね、私何々先生に洗礼授けてもらったんだけど私の洗礼いいんだろうかって心配になる人がいるでしょうか。まあ、そういう話を今まで聞いたことがあるんですけどね。皆さんもし相談されたら何と答えますか。せやね、あの人に授けられたらちょっと問題やねって言うでしょうか。ウェストミンスター小教理問答集というのがありまして、0点、まあ、この聖餐式とか洗礼式とかという0点はどのようにして救いの有効な手段となるんですかという質問があります。答えは、霊典が救いの有効な手段となるのは、まあ、霊典がどういう時に有効であるかというと、霊典そのものや霊典執行者の中にあるどのような力によるのでもありません。霊典そのものや霊典執行者の中にあるどのような力によるのでもありません。ただキリストが祝福してくださること、信仰によって霊典を受ける人々にキリストの御霊が働いてくださることによるのです。つまり霊典の執行者が良くても悪くても関係ない、だから大丈夫ですよっていうのが正解なんですね。じゃあなんで教職者のね、補教師はしてもいいとか伝道師はまだダメだとかって、これはなぜかというと、この使徒性っていうんですけど、使徒からキリスト、そして使徒から教えられた教えを正当に伝えていく必要があるため、教えの正当性を守るためなんですね。もう誰でもいいやん、その洗礼受けたらいいならっていうふうに思うじゃないですか。だけど異端がね、もうこの時代っていうか、まあ、昔からなんですけど、今に至るまで異端が、敵がですね、なんとかこれを引き離そうとして働くわけですね。そのためなんですね、まあ、話をちょっと余分なところに行きました。キリストが私をお使わしになったのはバプテスマを授けさせるためではなく、福音を述べ伝えさせるためなのです。それもキリストの十字架が虚しくならないために、言葉の知恵によってはならないのです。十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。それはこう書いてあるからです。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを虚しくする。キリストがパウロを召したのは福音を述べ伝えさせるためであって、しかもそれは言葉の知恵によってはならないっていうんですね。何か私たちは言葉の知恵を一生懸命、どう言ったらこのイエス様が伝わるかっていうこのことを一生懸命考えてるけども、それに対してパーンとですね、言葉の知恵によってはならないっていうんですね。十字架の言葉は二方向に全く反対の作用を起こすと宣言しています。滅びに至る人々にはそれは愚かなんだ、心配しなくてもいい こんなこと言ったらどうなんだろう、心配しなくていい、滅びに至る人々には愚かだ、だけども救いを受ける私たちには神の力だ。十字架の言葉は私たちにとって神の力です。人生を全く変えてしまう力です。罪を許し、解放し、癒し、神の子とする力です。十字架の言葉は神の御子が私たちのために十字架にかかられた、罪の罰はもう済んだ、許されている、すべてをひっくり返してしまう神の力ですね。この福音がイエス様から始まって今に至るまで2000年間語り続けられている。私たちこの原点に帰りましょう。こんなこと言ったらそんなバカなって言われるんじゃないか、滅びに至る人々には愚かだ、もう愚かなんですね。でも救いを受ける私たちには神の力だ。これが福音です。神の力です。知者はどこにいるのですか、学者はどこにいるのですか、この世の議論家はどこにいるのですか。神はこの世の知恵を愚かなものとされたではありませんか。事実、この世が自分の知恵によって神を知ることがないのは神の知恵によるのです。それゆえ神は御心によって宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救おうと定められたのです。愚かでいい、キリストのバカタレ、まあ、古い言葉でね、バカタレ、バカでいなさいと言うんですね。十字架の言葉は人の知恵によっては理解できない、人の知性では神を知ることはできない。神様は人間の知性をはるかに超えたお方で、このことは啓示によるしかないですから、東大の英文科を卒業した芥川龍之介、彼は聖書を読み、求めた10年も聖書を読んで、このイエス・キリストの生き方に憧れて、聖法の人というイエス・キリストの本まで書いたけれど、ついにわからなかったんですね。太宰治、この人は幼い時から頭脳明晰、成績優秀で、青森から出てきて東大の仏文科に入りました。聖書を読みました。惹かれました。でもついにイエス様がわからなかった。人の知恵では神様はわからない。どんなに頭脳明晰でも、神様が宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救おうと定められたから。人の知恵は関係ない。子供でもわかる。大人でもわからない。ですから私たちはこんなこと言ってわからないだろうなと思いますが、本当にその通りなんですね。わからないことを伝えるんです。宣教の言葉の愚かさ、ああそうか、それでいいか、それで神様はお救いになります。だからそのまんまお伝えすればいいんですね。よみがえられたんです、天に昇られたんです、口頭無形なことに思えるかもしれない。東大ついでに羽鳥明先生の話をしましょう。羽鳥明先生、皆さんご存知ですよね。素晴らしい伝道者ですけど、羽鳥淳二という弟がいました。これも東大理学部です。卒業後日本交換に就職します。それから共産党に入ってバリバリやりました。羽鳥先生はこの弟のためによく祈りました。何度も教会に誘うんですが、いつも断られました。ところがある時、じゃあ行ってみようかと言ってくれたんですね、ついに。嬉しくて嬉しくて、喜びにあふれて教会の礼拝に連れて行きました。ところがその日はイースター、復活祭の日で、キリストは死の力を打ち破ってよみがえられました。まあ、牧師はですね、その通りに語ったんですね。羽鳥先生は本当にがっかりしました。弟は理学部です。理数系。 そんな話を聞いたら二度と教会に来てくれなくなるだとがっかりした。ところがこの日にこのメッセージで淳二さんはイエス様を信じるんですね。そして後に牧師になり神学校の教師になりました。宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救おうと定められた。ですから私たちは宣教の言葉の愚かさを恥じることなく恐れることなく伝えましょう。神様が救ってくださいます。ユダヤ人は印を要求し、ギリシャ人は知恵を追求します。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるのです。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かでしょうが、しかしユダヤ人であってもギリシャ人であっても召された者にとってはキリストは神の力、神の知恵なのです。なぜなら神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。日本人というのは忖度の民族でね、相手の気持ちをいつも考えるんですよね。こんなこと言ったら気を悪くするだろうな、こんなことを言ったら。ですからこの宣教は本当にしにくいんですよね。人は印を要求し、知恵を要求し、得することを要求し、面白いことを、役立つことを、即戦力、インスタントで欲望を叶えることを求めてくるでしょう。慰められることを、癒されることを求めてくるでしょう。でも私たちは人に仕えるのではなく神に仕えるものです。私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるのです。それが一番親切なことですね。人々の要求に合ってないでもいいんです。これこそ人が求めているものをはるかにしのぐ素晴らしいものですから。兄弟たち、あなた方の飯のことを考えてごらんなさい。この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高い者も多くはありません。しかし神は知恵ある者を辱めるために、この世の愚かな者を選び、強い者を辱めるためにこの世の弱い者を選ばれたのです。またこの世の取るに足りない者や見下されている者を神は選ばれました。すなわちあるものをないもののようにするため、無に等しいものを選ばれたのです。これは神の御前で誰をも誇らせないためです。無に等しいものを選ばれた、パウロは言うんですね。ここを読みますと、神様がこう逆転なさっていく、マリアの賛歌を思い出します。ちょっと長いですけど、イエス様をあなたは神の子を産むんですよと言われたマリアのうちに溢れてきた喜びの歌ですね。ちょっと言ってみましょう。マリアは言った。我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主なる神を喜びたたえます。主はこの癒しい橋ために目を留めてくださったからです。本当にこれからのち、どの時代の人々も私を幸せ者と思うでしょう。力ある方が私に大きなことをしてくださいました。その皆は清く、その憐れみは主を恐れかしこむ者に世々にわたって及びます。主は身腕をもって力強い技をなし、心の思いの高ぶっている者を追い散らし、権力ある者を大いから引き下ろされます。低いものを高く引き上げ、飢えたものを良いもので満ち足らせ、富むものを何も持たせないで追い返されました。主はその憐れみをいつまでも忘れないで、そのしもべイスラエルをお助けになりました。私たちの父祖たち、アブラハムとその子孫に語られた通りです。神様は低いへり下ったものに目を留めてくださり、高くおごり高ぶったものを低くなさるお方です。 しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのです。キリストは私たちにとって神の知恵となり、また義と清めと贖いとになられました。まさしく誇る者は主を誇れと書いてある通りになるためです。30節、あなた方は神によってキリストイエスのうちにある。なんと素晴らしいことでしょうか。私たちはキリストのうちにあります。私たちは今どこにいますか。天の父の右の座についておられるキリストのうちにある。私たちは地に住み、そして天に住んでいるものです。そしてキリストは私たちにとって神の知恵となり、義と清めと贖い、すべてのすべてになってくださいました。パウロはコリント教会の兄弟姉妹に霊の現実を見せているんですね。キリストが私たちの知恵であり、アポロじゃない、ケパじゃない、義であり清めであり贖いであり、すべてのすべてなるキリスト。だから私たちはもし誇るとすればキリストを誇ったらいいんだ。今日の結論を言いますと、十字架の言葉は神の力であり、私たちこれによって救われました。私たちは十字架の言葉を語るものです。恐れずに十字架の言葉を語るものとしていただきましょう。そして五条には神様の民がたくさんいる、奈良には神様の民がたくさんいるということを信じて、ここに置かれている意味をしっかりと受け止めていきましょう。お祈りします。それぞれご自分の口で今ここにおられるイエス様に申し上げてください。心の内を今それぞれ言いましょう。イエス様、今私たちはあなたの御前でおります。あなたに救われたこと、あなたに選ばれたこと、あなたに召されたことを喜んでいます。ハレルヤ、ハレルヤ。尊い血を流して、苦しみを通って私たちを救い出してくださったこと、十字架につけられたキリスト、イエス様を今思い心から感謝をいたします。神様、ハレルヤ、ハレルヤ。ここにおります一人一人をどうぞあなたの口としてお持ちください。私たちはどのように語ったらいいか分かりません。しかし主よ、あなたは私たちの知恵でいらっしゃいます。どのように語ったらいいか、その時教えてくださるとあります。神様、目の前に置かれた一人一人にどうぞ十字架につけられたキリストをお伝えすることができるように助けてください。ハレルヤ、ハレルヤ。十字架の言葉の愚かしさを通して人を救うとお定めになったと、神様ありがとうございます。私たちの知恵ではなく神の知恵を持って、私たちが何かよくわからないけども、とにかく一歩踏み出すときにあなたは働いてくださり、人々を救ってくださいます。神様、このチャペル、また場所が空いております。神様、どうぞこの町に多くいる神の民を一人また一人と、主イエス様、どうぞあなたの御前に ああ主よ、私たちが見つけ出してそして呼んでくることができますように助けてください。ハレルヤ、命の言葉を語るものとしてくださるようにお願いいたします。私たちを忖度から解放してください。ハレルヤシエス様、ハレルヤシエス様、オーシエス様、どうぞそこで縛られているこの文化から解放してください。神様の文化で私たちが生きることができるように助けてください。人を思ってではなく神のことを思うことができるように助けてください。ハレルヤ、ハレルヤ、今主はあなたの前に出ております。聖霊様、どうぞ満たしてください。ハレルヤ、頭のてっぺんから足のつま先まで主の霊で満たしてくださるようにお願いいたします。私たちの人生をお持ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、私たちを通して多くの人が救われると信じます。ハレルヤ、イエス様、ハレルヤ、主よ、家族を、親族を、ハレルヤ、イエス様、そして会社の人、学校の人、ハレルヤ、地域の人、主イエス様、どうぞ友達にあなたが働いてください。ハレルヤ、そして共にあなたを礼拝する者とあなたを褒めたたえる者となっていくことができますように、主を導いてください。ハレルヤ、信じてありがとうございます。感謝してイエス様のお名前でお祈りします。アーメン。